こんにちは。今回はですね、日本産業技術教育学科がまとめたレポート、諸外国の技術教育情報教育アタグランス2025、これをちょっと深掘りしてみようと思います。
はい。
このレポートは、まあ、競争力が高いとする国々、アメリカ、イギリス、スウェーデンとか、あとアジアだとシンガポール、韓国、台湾、中国なんかも入ってますね。
ええ、ニュージーランドやオーストラリアも含まれていますね。計10の国と地域です。
そうですね。これらの国で技術教育とか、あと情報教育が、まあ、今どうなっているのかを概観できると。
はい。
で、今日の目的は、ここから各国の教育アプローチの、なんていうか、ポイントとか、あるいは面白い取り組みをつかんで、世界の今の動きを短時間で理解すること。
ええ、日本の教育を考える上でも、何かヒントが見つかるといいですよね。
まさに。では早速見ていきましょうか。まず、全体的な流れとして感じられるのは、多くの国で昔ながらのものづくりとか、単なるパソコン操作っていうところからもっと広い、
そうですね、
技術リテラシーとか問題解決能力みたいな、そっちの育成に重点が移ってる感じがしますね。
ええ、それは顕著ですね。例えばレポートにあるアメリカの例なんかは、
ああ、はいはい、
昔の手職業訓練科みたいなところから始まって、産業技術科テクノロジーときて、今はテクノロジーとエンジニアリング教育っていう名称になっている。
なるほど。これってやっぱり単なりスキルだけじゃなくて、もっとこう応用力とか考え方そのものを重視するようになったっていうことなんでしょうか。
まさにそういう流れだと思いますね。ただその教育の具体的な形となると、国によって本当にいろいろで、そこがまたすごく興味深いところなんです。
ほう。例えば
イギリスなんかはデザインと技術、いわゆる D&T ですね、これとコンピューティングが小学校のまあ早い段階から独立した必修教科になってるんです。
へえ、それははっきりしてますね。デザインとコンピューターサイエンスと、
設計する力と情報科学的な考え方、両方をしっかり教えようっていう意図が見えますよね。
なるほど。
で、一方スウェーデン、ここにはテクニック、これは技術の原理とかシステムを学ぶ教科ですけど、それとは別にスロイドっていうのがあるんです。
スロイド、それはどんな？
これがユニークで、木工とか金工みたいなちょっと伝統工芸に近い手作業も含む教科なんですね。技術だけじゃなくて文化とか、あと手を使った創造性みたいなものも大事にしている。
へえ、それは面白いアプローチですね。国によって全然違うんだ。
そうなんです。で、重視されるコンセプト、考え方自体もまた多様で、
ああ、さっきのアメリカの話だとエンジニアリングデザインプロセス EDP を重視でありましたね。
ええ、問題を見つけて解決策を考えて試して改善してっていう、その一連のプロセス自体をしっかり教え込む。 NGSS や STELEL っていう新しい教育基準にもそれが反映されてます。
プロセス重視ですか？
ええ。一方でオーストラリアを見ると、デザイン&テクノロジーとデジタルテクノロジーっていう2本立てで、
はい、
前者では設計思考デザインシンキングですね、後者では計算論的思考コンピューテーショナルシンキング、これを明確に分けて教えている。
なるほど。シンガポールもデザイン&テクノロジーでデザイン思考が中心って書いてありましたね。やっぱりこの思考法に注目が集まってるんですね。
そうだと思います。技術ってどんどん変わっていくじゃないですか。
ですね。
だから特定のツールの使い方を覚えるよりも、どうやって問題を捉えてどう解決していくか、その考え方の OS みたいなものの方が将来ずっと役に立つと、そういう認識が広がってるんでしょうね。
なるほどな。考え方の OS、 分かりやすいです。
それで今お話に出た計算論的思考コンピューテーショナルシンキング、これもオーストラリアとか、あとニュージーランド、台湾なんかではカリキュラムの重要な柱になってます。
これも単にプログラミングを教えるってことじゃないんですよね。
そうなんです。もちろんプログラミングも要素としては入るんですが、それ以上に複雑な問題をどう分解してパターンを見つけて手順化して解決に導くかという、もっと汎用的な問題解決のアプローチとして捉えられているんですね。
その思考法をじゃあどうやって身につけるのか、実践的な話も気になります。
そこも活発ですよ。例えばニュージーランド、教育省が学校にメーカースペース、まあ、工作台みたいなものですね。
はいはい、メーカースペース。
それを作るのを推奨していて、3D プリンターとかレーザーカッターとか、そういう機材を使った学習のガイドラインまで提供してるそうです。
それは具体的ですね。
ええ、 レポートには生徒がセンサーを使って自動で水やりするシステムを作ったなんて事例も載っていました。
へえ、すごい。
あとアメリカのリーチチャレンジっていう取り組みもこれは注目だと思います。
リーチチャレンジ？
はい。中高生が例えば唇裂のある人のために使いやすい歯ブラシ、フレクシーブラシとか、そういう実際に困っている人のための支援技術を開発するんです。
うわー、それはすごい。まさにユーザー中心というか社会課題解決ですね。
そうなんです。デザイン思考とかエンジニアリングのプロセスをすごくリアルな文脈で学べる。技術が誰かの役に立つんだっていう実感も得られますし。
いやー、素晴らしい取り組みですね。あと韓国が2025年から AI を活用したデジタル教科書を導入するっていうのも未来を見据えてる感じがします。
AI リテラシーの重要性はもう各国共通の認識になってきていますね。
こうした事例を見てくると、やっぱり課題解決型のプロジェクトベース学習 PBL とか、
はい、
あとデジタル工作機器デジタルファブリケーションの活用っていうのがもう世界的なトレンドになってるって感じですね。
まさに台湾とか中国本土でもデジタル技術を使った創造的な学びっていうのはかなり積極的に進められています。
ということは、まあ、全体をこうまとめてみると革新としてはどういうことが言えそうですか？
そうですね、アプローチは本当に国ごとに様々なんですけど、その底にあるのはやっぱり問題解決能力とか批判的に考える力、あとは創造性。
ふむふむ。
こういう変化の激しい予測が難しい社会で生きていくための力、まあ適応力と言ってもいいかもしれません。それを育てようっていう共通の目標があるように思います。
なるほど。生き抜く力、適応力。
ええ。
そしてそのための道具、手段としてデザイン思考とか計算論的思考みたいな考え方のトレーニングと、
はい、
あとプログラミングとかデジタルファブリケーション AI みたいなデジタル技術の活用、これが鍵になっていると。
でもその具体的なやり方はそれぞれの国の文化とか産業に合わせて独自に作られている。
そういうことです。そこがまたこのレポートの面白いところですね。単に真似すればいいというわけではない。
いやー、短い時間でしたけど、世界の技術教育、情報教育のなんかこうダイナミックな動きがよくわかりました。
ええ、本当に多様ですよね。
デザイン思考、計算論的思考、AI への対応、国ごとに特色はありますけど、変化に対応できる人を育てたいっていう方向性は確かに共通しているように感じました。
そうですね。
感じますか？
あるいはどんな風に学ぶのが理想的だと思いますか？
今日の話をヒントにちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。